日本共産党の小沼です。ロシア軍によるウクライナ侵略で市民の被害が増大しています。平和都市宣言を行っている留萌市の議会として、ロシアはすぐにウクライナ侵略をやめろという声を上げなければなりません。また3月16日モンベルとの連携について、市の費用負担も含めて具体的な構想がテレビ、新聞、ネットニュースであたかも決定事項のように報道されました。議会でこれから慎重に議論されるべき内容がこのような形で報じられることはあってはならないことです。中西市長は2期目を迎えるにあたり、医療費の無償化を高校生にまで広げると明言されました。市長が真っ先に行うべきことは、このような市民に寄り添った姿勢です。新型コロナウイルス感染症の影響が出てから、3度目の春を迎えようとしています。大人数の宴会をすることが難しく、苦しむ飲食店や、それを取り巻く業者の皆さん、コロナ禍で困難な子育てを強いられている子育て世帯、大雪の中でも歩いて地元の店で買い物をする高齢者、このような市民に寄り添い、市民の声に耳を傾け、利益は生まないけれども、市民にとって必要な取り組みを行うことが、行政の一番大切な仕事であると考えます。それでは通告に従いまして、大項目4点にわたって伺います。大項目の1項目目、市民が安心して住み続けられる施策について、まず中項目の1つ目、高齢者の免許返納を推進するための施策についてです。道では、高齢運転者による交通事故が増加傾向にあることから、運転に不安を感じる高齢者が、運転免許証を自主的に返納しやすい環境づくりを行うため、北海道高齢者運転免許自主返納サポート制度を開始しています。近隣の自治体では、自主返納や高齢者に対して支援を行っている自治体があります。また、昨年の12月議会の私の質問に対して、市長は、留萌市地域公共交通活性化協議会を開催している。高齢者等の移動手段の確保など、市が抱える公共交通課題の解決を図っていくための協議会となっていくものと思っていると答弁しています。高齢者が安心して運転免許を返納するためには、移動手段の確保も必要になります。そこで、高齢者による交通事故をなくすための施策として、運転免許返納を推進する必要があると考えますが、市ではどのような取り組みを行っているのか、また免許返納後の高齢者の移動手段を確保するための取り組みについてお聞きします。次に中項目の2つ目、水道料金の低所得者等に対する減免制度についてです。留萌市の水道料金は4月の請求から10% 値上げした新料金となります。このことで2027年度までは安定した水道事業運営を進めることが可能となるとしていますが、この時点でまた値上げをしなければならないということになるのだと思います。全国の多くの自治体では、低所得などの世帯に対して水道料金の減免制度があります。非課税の世帯、70歳以上の方のみの世帯、ひとり親世帯、障害者世帯、生活保護世帯、児童扶養手当を受給している世帯など、対象者や減免の方法は自治体によってさまざまです。また、市長は昨年の9月議会で、近年では人口減少に伴い、地域間の水道料金格差が大きな問題となっていることから、全国市長会や日本水道協会を通じ、国に対して地域の実情を踏まえた財政措置や補助金の拡充などの提言、要望をしていきたいと思っていると答弁し、また、留萌市水道事業給水条例の中で、 市長は公益上その他特別の理由があると認められたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減または免除することができるとあることを踏まえて、特別なことがあれば市長が認めるという状況もあるとも答弁しています。減免制度の対象者や方法はいろいろあると思いますが、将来的に水道料金を値上げしていかなければならないことを考えると、低額所得者等に対する減免制度は必要になってくると思います。そこで、水道料金の低所得者等に対する減免制度についてお聞きします。次に、中項目の3つ目、市営住宅の入居時における保証人についてです。国土交通省は、公営住宅への入居に際しての取り扱いについてとして、近年、身寄りのない単身高齢者等が増加していることなども踏まえると、今後、入居に際して保証人の確保が困難となることが懸念される。このような状況を踏まえ、住宅に困窮する低額所得者に対して、的確に公営住宅が供給されるよう、特段の配慮をお願いしたい。また、住宅に困窮する低額所得者への住宅提供という公営住宅の目的を踏まえると、保証人を確保できないために入居できないといった事態が生じないようにしていくことが必要であり、保証人の確保を公営住宅への入居に際しての前提とすることから転換すべきであると考える。保証人の確保を求める場合であっても、入居を希望する者の努力にもかかわらず、保証人が見つからない場合には、保証人の免除などの配慮を行う、保証人が見つからない場合の対応を募集案内に記載するなど、特段の配慮を行っていくことが必要と通知しています。この国の要請を受けて、保証人を求めない自治体が増えてきています。留萌市でも高齢化が進んでいくことを考えると、入居を希望しても保証人の確保が困難な高齢者などが増えていくと思われます。そこで、国土交通省は入居要件から保証人規定を外すよう自治体に要請していますが、留萌市においてはどのように検討がなされているかお聞きします。次に、大項目の2項目目、教育の保護者負担の軽減について、中項目の1つ目、小中学校の給食費の無償化についてです。日本では貧困状態にある子どもの割合が7人に1人とされています。先進国の中でも高い貧困率が注目され、2013年には子どもの貧困対策推進法が作られ、今後、子ども家庭庁に移管するとされています。経済的に困っている保護者の申請によって、給食費を支援する就学援助という制度もありますが、特別の支援を受けることには躊躇、恥ずかしさなどが伴うという制度上の欠陥があります。親が給食費を払ってくれるかどうか心配することなく、全員が安心して給食が食べられるよう、給食の保障、無償化を検討すべきです。経済的な困難を抱える子どもだけでなく、小中学生全員の給食費を無償にしたり、一部補助したりする自治体が増えてきています。議員向けの雑誌に、人口30万人ほどの明石市の子どもを核としたまちづくりの取り組みが紹介されていました。5つの無料化として、1つ目、高校生以下医療費無料、2つ目、第2子以降全員保育費無料、3つ目、おむつの無料、4つ目、小学生以下遊戯施設利用料無料、そして5つ目として、中学生の給食費の無料化もあります。この取り組みにより、子育て世帯の移住者が多くなり、出生率も伸び続けているということです。他の地域だと出費するところを無料化としているので、浮いたお金でおいしいものを食べようといった楽しみに回せる。買い物も地元で消費する傾向が高まっている。 このように子どもの暮らしやすさに重点を置いた政策が地域経済の好循環を生み、人口が増加しているということです。子どもの貧困対策や子どもを中心としたまちづくりのためにも、給食費の無償化は有効であると考えます。そこで学校給食に要する経費負担の考え方についてお聞きします。次に中項目の2つ目、補助教材、テスト、ドリル、図工教材、理科教材等の保護者負担軽減のための施策についてです。市内の小中学校では、この補助教材については、年間約5000円から1万円を超える負担があります。子どもの貧困対策という観点でも、補助教材の購入費用を補助し、保護者の経済的負担軽減を図ることが必要ではないかと考えます。近隣の自治体でも補助教材を助成しています。文科省の通知では、補助教材の購入に関して、保護者等に経済的負担が生じる場合は、その負担が過重なものとならないよう留意することとあります。そこで、補助教材費の保護者負担軽減のための施策についてお聞きします。次に、大項目の3つ目、農業を守る施策について、中項目の1つ目、アライグマの被害に対する施策についてです。市内の農業者の方から、アライグマの被害について相談がありました。アライグマは特定外来生物に指定されており、防除、駆除の対象である動物です。近年、アライグマの個体数の増加で、農業に被害が増大しているとのことです。春先にカエルの卵やオタマジャクシを捕食するためか、田植え後の水田にアライグマが入って苗を倒してしまう。夏から秋にかけては、トマト、スイカ、トウキビ等、畑作物がおいしくなったところを狙って食べられてしまう。農家にとって大変深刻な被害です。道では、アライグマを効果的に捕獲するため、アライグマの出産、授乳時期をで餌を求めて、活動が活発となる3月から6月の間を、春季捕獲推進期間として設定しています。アライグマは春に4頭前後の子どもを産み、夏にはその子どもが親と行動を共にすることで、農作物などに大きな被害を及ぼしています。春にメスのアライグマを1頭捕獲することで、夏から秋にかけて5頭分を捕獲する手間がなくなり、さらに翌年にその子どもが繁殖に参加することも抑制することができるとしています。環境省では、普及啓発として、住民に対してアライグマに関する情報を提供して、普及啓発を図ることは、防除を進める上で第一に取り組むべきことである。すでにアライグマが生息している地域はもちろん、まだアライグマの侵入が確認されていない地域でも、アライグマに対する住民の理解を深めておくことが、情報収集や捕獲の実施の成功につながる。普及啓発の方法としては、パンフレットの配布やシンポジウムや講演会の開催がある。また、自治会長など地区のリーダーの方に、アライグマをよく知ってもらうための勉強会を開催することも効果的である。さらに、防除の取り組みの結果、得られた情報をこまめに住民に還元することで、住民がアライグマ防除に自らが参画していることを強く意識し、捕獲意欲の維持につながるとしています。雪が溶け始める今、アライグマを見つけたら、市役所に相談し、駆除していくことが農業を守ることになります。留萌市は駆除のための箱罠を貸し出していますが、市民への啓蒙など、アライグマ駆除を推し進める施策が必要だと考えます。道内ではアライグマ駆除について、ホームページなどで啓蒙している自治体や、アライグマ1頭につき2000円から3000円など駆除に関わる捕獲助成金制度がある自治体もあります。そこで、アライグマによる農業被害の状況と被害防止対策についてお聞きします。次に、大項目の3つ目、JR 留萌本線についてです。中項目の1つ目、JR 留萌本線存続についてです。ある新聞の読者の声で、 JR は鉄道を守る覚悟を見せよと題して、広大な北海道と網の目のように北海道を網の目のようにつないだ鉄道は道民の誇りだった。それが最近は次々とバス転換するという、明治以来先達が永遠と築いてきた財産を一時の赤字黒字であっさり捨てようとしているのだ。かつての JR は地吹雪で国道が完全に塞がった時でも、多少な遅れが出ても何としてもこの列車を動かすのだという気概があった。それがこの10年で大きく変わってしまった。 JR 北海道の赤字は国鉄民営化の時から予想されていたことだ。であれば JR の経営者の使命は、国に対し公共サービスとしての鉄道を守るにはこれだけの援助が必要だと職を閉じて論陣を張ることである。その覚悟を見せてほしいという声が掲載されていました。また年末の参院予算委員会では、鉄道の未来をめぐり立憲民主党の議員と政府の間で重要な論議が行われました。35年前、自民党が元気になる、便利になる、明るく親切な国鉄に変身すると公約して、分割民営化した結果ローカル線はなくなり駅員がいなくなった。現在の自民党総裁として今後どのようにとの問いに、岸田首相は、鉄道は高い公共性を持ち重要、しかし北海道など経営的に厳しい現実も、未来に向けて政治の責任を果たしていかなければならないと述べています。防衛大臣は北海道から部隊の移動手段として鉄道の役割も重要、防災担当大臣は南海トラフ地震など大規模災害に備え鉄道は大きな役割を担う、環境大臣は鉄道は環境に優しい交通手段となる、国交大臣は EU として利用拡大が進んでいると答弁しています。議員は防衛大臣も防災担当大臣も環境大臣も国交大臣もみんな鉄道は大事と言っている、公共交通は大事なインフラになる、鉄道の基幹施設は国が責任を持つ上下分離方式含め専門家を含めた鉄道戦略の検討を3年くらいの国家プロジェクトとしてすべきではという問いに問いただしたのに対して、岸田首相はどういう取り組みができるか検討したいと答弁しています。留萌市長は留萌市沼田長官の一部廃線の意思を表明していますが、国の鉄路に対する対応も変わるかもしれません。まちづくりの観点からも、観光客やインバウンドの対応のためにも鉄路を残す必要があると考えます。鉄路が住民にとって重要な足となっている他の沿線自治体ともしっかり協力して、留萌本線存続のために力を尽くしてほしいと思います。そこで、JR 留萌本線存続についてお聞きします。以上を1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
小沼議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、市民が安心して住み続けられる施策についての中で、中項目1点目、高齢者の免許返納を推進するための施策についてとして、市ではどのような取り組みを行っているのかについてのご質問でございますが、近年、全国的に高齢ドライバーが加害者となる痛ましい交通事故の割合が増加しており、高齢ドライバー自らも体力の衰えにより、運転に不安を感じ、また、不安で悩んでおられるご家族の方もいらっしゃると 認識しているところでございます。留萌市内における65歳以上の高齢ドライバーによる交通人身事故件数につきましては、平成30年度で5件、令和元年度で6件、令和2年度で6件と横ばいの状況でございます。死亡事故につきましては過去3年間発生しておらず、また負傷者人数につきましては平成30年度で4人、令和元年度で4人、令和2年度で3人と、こちらも同じような状況となっております。留萌警察署管内における運転免許証の自主返納数につきましては、平成30年度で77件、令和元年度で112件、令和2年度で82件となっており、令和2年度には減少となっておりますが、運転に不安を抱えている高齢ドライバーに対する自主返納制度が認知されてきているものと認識しているところでございます。高齢者による交通事故をなくすための施策として、他の自治体におきましては、高齢ドライバーに対する積極的な運転免許証の自主返納を支援していることも把握しているところでございますが、留萌市におきましては、第10次留萌市交通安全基本計画に基づき、運転免許証の自主返納制度、サポカー補助制度や、北海道で取り組んでいる北海道高齢者運転免許自主返納サポート制度などについて、ホームページや広報による啓発活動を行っております。今後におきましては、道路交通法の改正に伴い、今年5月から運用が開始される75歳以上の高齢者の方に対する運転免許更新制度などについて周知を行い、引き続き高齢ドライバーの方に対する啓発活動を継続的に行ってまいりたいと考えているところでございます。次に、免許返納後の高齢者の移動手段を確保するための取り組みについてのご質問でございますが、今年度、公共交通の課題抽出、地域の輸送資源の総動員による持続可能な移動手段の確保、充実を図ることを目的に、条項調査やアンケート調査をはじめとした公共交通の現況調査を行いながら、令和4年度中の留萌市地域公共交通計画の策定に向け、協議を進めているところでございます。75歳以上の運転免許保有者に対する公共交通アンケートの中では、運転に不安のない人の割合が 58.9% と半数以上となっており、また、自家用車に頼らない場合にあって、自家用車と同程度、または既存の路線バスより利便性の高い公共交通を望む人が 79.4% であることから、免許返納が進まず、かつ免許返納後にあっては、利便性の高い公共交通を期待する状況となっております。留萌地域公共交通活性化協議会では、高齢者が免許返納しやすい環境づくりの施策として、効率的で利便性が高い公共交通手段として期待される AI を活用したオンデマンドバス、タクシーの有効性の検証や、高齢者を対象とした路線バスの乗り方教室を実施するなど、公共交通の利用促進の取り組みについての協議を行っており、市といたしましては、協議内容を踏まえ、免許返納後の高齢者にとって利便性の高い交通手段や利用促進を図る施策について、地域公共交通計画に 反映させてまいりたいと考えております。次に中項目2点目、水道料金の低所得者等に対する減免制度についてのご質問でございますが、留萌市の水道料金の減免制度につきましては、留萌市水道事業給水条例第36条において、公益上その他特別の理由があるときと定めており、地下漏水時などに漏水量に応じて減免対応としているところでございます。公益企業である水道事業は、独立採算による健全な運営を確保することが求められており、その水道料金は適正な原価で公正妥当かつ差別的取扱禁止といった水道使用者の適正かつ公平な料金負担が定められており、持続可能な水道事業運営のためにも、水道使用者の公平な料金負担でなければならないと考えているところでございます。次に、中項目3点目、市営住宅の入居時における保証人についてとして、国土交通省は入居要件から保証人規定を外すよう、自治体に要請したが、市ではどのように検討がなされているかについてのご質問でございますが、民法改正により、個人寝保証契約に極度額化の設定が必要となったことを契機に、平成30年3月に国土交通省から都道府県へ保証人の要否について検討するよう通達がありました。これを受け、北海道では令和元年11月に保証人制度の方向性について、全道調査を行ったところであり、その結果といたしましては、保証人を継続するとした市町村が 39%、廃止が 13%、未定が 48% の結果となったところでございます。市といたしましては、この調査結果を受けまして、管内町村や近隣の市へ、保証人制度の継続、または廃止につきまして聞き取りを行ったほか、民法改正に係る説明会などの情報をもとに、町内検討を行ったところでございます。保証人制度の存廃につきましては、全道で継続するとした市町村が多いことや、家賃の確実な徴収、トラブルの相談、死亡時の手続きなどを勘案しますと、平等かつ厳正な市営住宅の運営を図るためにも、保証人制度を継続することが必要であると考えたところでございます。今後におきましても、国の動向を注視しながら、他の市町村からの情報収集を継続的に行い、必要に応じた対応を検討してまいりたいと考えております。次に、大項目2点目、教育の保護者負担の軽減についての中で、中項目1点目、小中学校の給食費の無償化についてとして、学校給食に要する経費負担の考え方についてのご質問でございますが、学校給食に要する経費負担につきましては、学校給食法及び学校給食法施行令に基づき、学校給食の実施に必要な施設や設備の修繕等に関する経費、従事する職員の人件費については、小中学校の設置者である市が負担し、それ以外の経費、いわゆる食材費につきましては、児童または生徒の保護者の負担とするが、するなど、学校給食に要する経費を適切に取り扱っているものでございます。 次に大項目3点目、農業を守る施策についての中で、中項目1点目、アライグマの被害に対する施策についてとして、農業被害の状況と被害防止対策についてのご質問でございますが、各農家からの聞き取り調査により把握しておりますアライグマによる農業被害の状況につきましては、過去5年間で最も多い令和2年度においては、農地面積にして 153.5R、 金額にして約182万円の被害があったところであり、作物別では食害による被害でスイートコーンが15万円、野菜類で46万円、また水筒の踏み倒しによる被害が121万円となっているところでございます。次に、被害防止対策につきましては、野生鳥獣による被害防止を目的に、地元猟友会や市、農業協同組合や漁業協同組合などで組織する留萌市有害鳥獣被害対策協議会を設立し、留萌市鳥獣被害防止計画に基づき、防除事業を実施しているところであり、アライグマ対策においては、捕獲用箱縄を従事者24名に72台貸し出し、捕獲による防除活動を実施しているところであり、また箱罠を設置する際には、防除従事者の資格が必要となりますので、有資格者の拡大を図るため、捕獲従事者育成研修会を開催するなど、アライグマによる農業被害の防止対策に努めてきたところでございます。次に、大項目4点目、JR 留萌本線についての中で、中項目1点目、JR 留萌本線存続についてのご質問でございますが、JR 留萌本線における協議状況につきましては、前年の2月に開催された沿線自治体会議の中で、北空知の3市町において、JR 北海道と部分存続に向けた協議を行うこととなっており、現在、具体的な協議を行っていると聞いているところでございます。また、JR 留萌本線に係る代替交通や今後の地域交通の在り方について、バス事業者も交えた勉強会や沿線自治体実務者会議の中で、現状認識や代替交通などについて共通理解を深めているところでございます。私といたしましては、これまでも申し上げているとおり、国からの支援が得られない状況の中で、地元負担による路線維持は極めて難しく、コロナ禍において大きな打撃を受けているバス事業者の持続性も考えると、利用の少ない留萌本線については、部分的にでも廃線を受け入れ、JR 北海道からの地域振興や代替交通確保に向けた支援を、今後のまちづくりや地元バス事業者の持続的な経営支援に生かすことが必要であるとの考えに変わりはありませんので、ご理解いただきたいと思います。以上です。
豊区長。
小沼議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問にお答えいたします。大項目2点目、教育の保護者負担の軽減についての中で、中項目2点目、補助教材費の保護者負担軽減のための施策についてのご質問でございますが、市内の小中学校において、学校が徴収するテスト、ドリル、図工教材、理科教材などの補助教材費については、児童生徒個人の所有物に関わる経費として、学校家庭のいずれでも使用できるものや、教育活動の結果として直接的な利益が児童生徒に還元されるものに関わる経費につきましては、保護者負担をお願いしているところであり、必要な補助教材につきましては、 各学校の学習内容に合わせて選定しているところでございます。今年度の保護者負担額は各学校や学年ごとによっても違いがございますが、小学校で5000円程度から1万4000円程度、中学校で7000円程度から1万7000円程度となっており、年度初めなどに各学校から保護者に他の学校諸費を含めて金額や口座振替日などを周知し、保護者に納入をお願いしているところでございます。令和4年度には河合塾等との連携による学習意欲向上支援事業により AI を活用した学習支援ツールを公費により導入することから、ドリル・ワークブックの機能を活用することで保護者の負担軽減が図られるものと考えているところでございます。以上でございます。
この前に、
それでは再質問させていただきます。はじめに大項目の1項目目、市民が安心して住み続けられる施策についての中項目の1つ目、高齢者の免許返納を推進するための施策についてです。まずですね、増毛町とかでは70歳以上の上限5万円の公共交通利用券を交付、小平町では65歳以上の町民に無料バス券を30枚交付、遠別町では70歳以上の町民にバス乗車券、タクシー乗車券のいずれかを交付など、自主返納や高齢者に対して何らかの支援を行っています。高齢者の免許返納を推進するため、自主返納や高齢者に対して何らかの支援や安心して免許を返納できる公共交通にしていくことが必要であると考えます。市長の考えをお聞きします。
総務部長。
はい、お答えいたします。留萌市ではですね、先ほど市長の答弁にもございましたが、運転免許証の自主返納制度、またサポーカー補助制度、北海道が取り組んでおります北海道高齢者運転免許自主返納サポート制度、こちらについて、ホームページや広報などにより、啓発活動を行ってきておりますけれども、特段今おっしゃられたような他の町で実施しておりますような、返納者個人に対する支援制度とは、持ち合わせていない状況でございます。
小沼議員。
自主返納を促す一つの手段として、このように実際にタクシー券とかバス券とかそういう制度があった方が良いのではないかと思いますけれども、市長の考えお聞かせ願います。
市長。
確かに、そういう制度があることによって、そういう返納に導く手段の一つになろうかとも思いますが、アンケート調査の中にもあるように、やはりなかなか留萌市民の方、バスを利用するっていう、なかなかそういう関係がですね、導かれてないようにも思います。しかしながら、先ほども答弁したんですが、今後やはりいかに乗りやすいように、バスを乗りやすいようにしていくか、それはAI を活用してとか、そういうことを含めてですね、やはり、なるべく戸口から戸口みたいなイメージになるのもどうかとは思うんですけども、そんなような形でですね、なるべく、バスに乗る便利性というのを出していくということが、大切なのかなというふうに思っています。今、市内において、見晴らし通りの工事があります。それが完成することによっても循環性が非常に高まってくるというふうに思います。そういうことを含めて、今後さまざまな高齢者免許証の対応に返還返納について検討をしていきたいというふうに考えているところです。
小沼議員。
それでは次の中項目の2つ目、水道料金の低所得者等に 対する減免制度についてです。先ほども読み原稿の中でも言いました、1回目の原稿の中でも言いましたが、市長は2021年にですね、やっぱり国に対して今地域の実情を踏まえた財政措置や補助金の拡充などの提言要望をしていきたいと思っているというふうに答弁されています。やっぱりこのインフラはですね、人口が減れば減るほど水道料金はどんどん上がっていくという根本的な国の制度として欠陥があるというふうに私は思っているのですが、そのことについて市長の方も認識していらっしゃいまして、そういうことを要望していきたいというふうに答弁されていらっしゃるのですが、何かそのアクションなどがあったかどうかお聞きします。
市長。
令和3年度においてもですね、市長会を通して、また日本水道協会などを通して国に対しても先ほどの案件について要望をさせていただいているところですが、なかなか回答をきちっとした回答を得られてないというのが現状でございます。
この森
管内の町村の中では、留萌市はまだ水道料金は高い方ではないというふうにも思っていますが、料金が北海道の中では最高額であるって言われている夕張市などについてはですね、いろいろな減免の制度がございまして、生活保護世帯や身体障害者手帳を持っている人、それから一人親家庭とか非課税の方、要介護4とか5の高齢者を自宅で日常生活の介護をしている世帯とか、70歳以上の単身世帯、また70歳以上の方がいる世帯で同居する親族が65歳以上の方々のみの世帯などで、市民税が非課税の世帯など、そういう弱者に対しての水道料金の軽減制度があった上での、最高水道料金の額というふうになっているかと思います。今後留萌の方でもですね、今回の値上げだけではなくて、これからの先のプランを見ますと、やっぱり 何年かごとにやっぱり上げていかなければならないということを考えると、やっぱりここでそういう減免の制度を創設していくということが必要であるかというふうに思いますけれども、市長の考えをお聞きしたいと思います。
市長。
減免制度につきましては、先ほどもお答えをさせていただきましたけれども、やはりさまざまな問題に対して減免をしていくということは、それだけやはり税金を使っていくことにもなろうかというふうに思いますし、さまざま他の事業の見直しも含めてやっぱり検討していかなきゃならなくなるということも ご理解をいただければというふうに思います。現在、市としては水道料金の減免制度の創設というのは考えていないということでご理解願いたいと思います。
小沼議員。
やっぱり独立した水道事業って一つの何て言うんでしょうか、市政と別な組織っていうか、そういう形で利益を、やりくりしなければならないということは重々承知していますけれども、やはりこのようにですね、市民のためのやっぱり一番最初にもう利益を生まなくても必要なものに対してお金について手当てをしていくというのが公のそういう市の一番大きな仕事だと私は思っているんですよね。このことだけじゃないですけども、ぜひですね、そういう観点で考えて減免の制度、について考えて創設する、すぐっていうふうにはならないかもしれませんが、先々のことを考えてそういうことも考えていただきたいというふうに思いますけれども、もう一度答弁お願いします。
市長。
非常にですね、思いは分からないわけではないんですけども、やはり行政として優先順位をつけていくというものの考え方、さまざまなやはり国のセーフティーラインなどを活用しながら、皆さんにも、平等に生活をしていっていただくということが、やはりまずはさまざまな 困窮されている方にとっても、まあ、必要なことなんじゃないかなというふうに思っております。今の段階で小沼議員のおっしゃるような形には、ならないということでご理解をいただきたいというふうに思います。
小沼議員。
続きまして中項目の3つ目、市営住宅への入居時における保証人についてです。国の方でこう呼びかけられているという保証人を撤廃してなくした方がいいということなのでございますが、留萌市の方でこの市営住宅入居の際に保証人を探すので途中募集要項までもらったんだけど募集要項の中に保証人がのことが書いてあるのでちょっと諦めたみたいな、そういうようなことがあるかどうか分かれば教えてください。
都市環境部長。
お答えいたします。現在まで、保証人が見つからないという理由で申し込み、それから入居をお断りするという方はいらっしゃっておりません。以上です。
小沼議員。
国の方でも言っているように今後そういう可能性が出てくるかというふうに思います。高齢が進んでおりますこともあるので、しかしこれ今後ですね、例えば入居をする方たちが保証人がどうしても見つからないという場合にどういう対処をしようというふうに考えているか、考えがあればお聞かせください。
市長。
保証人が見つからない場合のということですが、まあ、やはりまずは将来万が一入居者がお亡くなりになられたとき残された家財などの財産処分について相続の問題等も発生いたします。非常にこの相続問題というのがなかなかやはり市としても対応するのが難しい状況にあるということをまずご理解いただきたいと思います。で、保証人となられる方は法定相続人にしていただくようお願いをしているところでございます。まあ、今後保証人となられる法定相続人がいないなどのご相談をお受けした場合、免除の方向性も検討し、住宅に困窮する定額所得者に対して的確に公営住宅が供給されるよう努めてまいりたいと考えております。
小沼議員。
それでは次に大項目の2つ目、教育の保護者負担の軽減についてです。まず、中項目の1つ目、小中学校の給食費の無償化についてでございます。給食費をですね、もし無償化にした場合、市の負担の見込み額が大体分かれば教えてください。お聞かせください。
市長。
給食費の無償化についてはですね、令和3年度の予算額でいくと約7700万で、そのうち生活保護、就学援助受給世帯および教職員等を除くと約5400万円の保護者負担分があるということで試算をしているところです。
小沼議員。
他の自治体でですね、給食費の補助制度等を行っているところの実態がもし分かれば教えていただきたいです。
教育部長。
はい、お答えいたします。留萌市以外の自治体でですね、給食費の無償化あるいは一部の補助一部無償化等をしているところにつきましては全土173自治体のうち58自治体が実施しているところでございます。以上でございます。
小沼議員。
先ほどの1回目の質問の中で紹介しました30万人都市という中核の都市でですね、給食費の中学生ですだけですが無償化を行っているという事例もございました。このように子育て世帯を応援して 子どもを育てることのできる環境づくりは市長も施政方針の中でも述べておられますけれども、このこと自体はですね、地域経済の実は好循環も生むことも可能である、そして市外からの転入を促すという定住効果も期待できるというふうに思います。まあ、市民のために公金を使って経済を回すという意味でもですね、この給食費の無償化、有効な施策であると思うのですが、市長の考えをお伺いします。
市長。
さまざまな状況で、子育て支援、そして、移住定住に向けてやっぱり環境を整えるということは、大事であるというふうに私も思っているところです。ただしかしながら、やはり今後持続可能な財政運営の中で、やはりどこまでのことが留萌市ができるのかということが、やはり考えていかなければならないことですから、最低限できることをやっていきながら、さまざまな他地域との違い、魅力の違いを出していければというふうに考えているところです。以上です。
小沼議員。
3万人ぐらいいる稚内市でも、10月以降半年分の給食費の助成とか、4万人いる北斗市でもですね、第2市以降を半額にする、第3市以降を無償化とかっていう、そういう制度を行っているところもあります。いろんな無償化のやり方あるかと思うのですが、ぜひそういう方法も考えていただきたいと思うのですが、もう一度答弁お願いします。
市長。
地域によってさまざまな取り組みがあると思います。一つの表に並べて比較してみたときに、子育て世帯に対するさまざまな違い、行っている事業の違いというのも出てくるというふうに思います。今ここでその給食費だけ一点に捉えて子育て環境の充実が図られているというふうには、私としては受け止めることができません。まずは今高校生までの医療費の無償化ということが、留萌市にとっては精一杯の事業でないかなというふうに考えているところです。
小沼議員。
それでは続いて2つ目の補助教材の保護者負担軽減のための施策についてです。実は保護教材というのはですね、学校教育法の中で定められておりまして、教科用図書以外、教科用図書というのはいわゆる教科書、無償化で無償で児童には渡っているのですが、その教科用図書以外の図書のその他の教材で有益適切なものをこれを使用することができるとして、教科指導をするために教科書に準じて学校が必要と認めるものを補助教材としているということになります。そしてこの補助教材については、適切な取り扱いについてということの中で、各学校においては指導の効果を高めるため、地域や学校および児童生徒の実態等に応じ、校長の責任のもと教育的見地から見て有益適切な補助教材を有効に活用することが重要であるとしていまして、あくまでもですね、教科書を補助するためのもの、要するに先生たちがこの教科書を教えるときにこういう教材が必要であるということを考えて選んで選ぶものが補助教材ということになります。だから普通のランドセルとかそういうものとは違って、教科の中で授業の中で必要と思うものを先生たちが選んで、そして保護者に、留萌の場合は保護者に負担してもらうというのがこの補助教材の内容ということになります。そして文科省の方でもですね、この経済的な負担が生じる場合は過重なものにならないようにということを述べています。留萌市の方でもぜひですね、他の自治体では、全部ではありませんけども、例えば1人5000円までとかそういうことをつけてですね、軽減を図っているところがあります。個人に帰するというよりも、先生たちが教科を教えるときに必要なものとして選定しているものであるということで、ちょっと 教材なので、その辺は考えてもらいたいなというふうに思うのですが、ちょっとお考えをお聞きしたいと思います。
教育長。
はい、お答えいたします。補助教材の関係につきましては、小沼議員から、文科省の通知の内容等を含めまして、お話をいただきました。先ほども少しご答弁させていただきましたけれども、令和4年度からは AI 人工知能を活用した教材をですね、留萌市でも、取り入れていきたいというふうに考えております。この AI 教材につきましては、従来の学校で使っておりますその紙媒体によるドリルやワークブックに代わるものとして活用していきたいというふうに思っておりますので、その各学校から、4月からすぐ入れれるかどうかちょっとあれなんですけども、それを導入した各学校に検証していただいて、それで補助教材に関わる保護者負担の軽減に結びつけていきたいというふうに考えていますので、そこら辺は各学校でですね、十分検証していただきたいというふうに考えているところでございます。
小沼議員。
ました。次に大項目の3つ目の農業を守る施策について、中項目の1つ目アライグマの被害に対する施策についてでございます。今の雪が溶けてアライグマが動き出して、この餌がない今の時期に罠を仕掛ける、そして子どもを産む前に親の個体を捕獲するということが個体数を減らしていくために有効であるということを国の道の方でも言っているのですが、やっぱり市民がですね、見かけたら市役所に連絡してもらって市民挙げて減らしていくという広報を行うことがアライグマの個体数を減らし農業を守ることにつながるというふうに考えます。この市民に対しての広報というのは他の自治体で、ホームページなどで行っているところがございまして、そういう啓発をしていく考えがないかをまず お聞きします。
都市環境部長。
お答えいたします。アライグマの出没につきましては、農村地域以外で比較的山間部に近い一部の地域での出没でありましたので、特に啓発等は実施していませんでしたけれども、今後その出没状況によりましては範囲を広げた啓発について実施をしていきたいと考えているところであります。以上でございます。
小沼議員。
あとアライグマを捕獲したときにですね、その捕獲に助成金を一等いくらみたいな感じでつけてる自治体もあるのですが、そういうことを創設する考えはないかとお聞きします。
都市環境部長。
お答えいたします。以前、最初の頃ですけれども、アライグマ、一頭に対しての報奨金を出してた経過はありますけれども、現在はその報奨金制度はありません。基本的に農家被害ということで、自衛というところがありますので、農家に報奨金を出すというよりは、大型化してきた個体に対応できるような箱縄の整備、それとこの個体の捕獲の処理に関しての経費、こちらの方を市の方で持っておりますので、今議員が言われた餌代等のものに関しては引き続き協力していただきたいと考えているところであります。以上です。
小沼議員。
最後に大項目の4つ目ですが、先ほど1回目の質問で私、大項目3つ目というふうに言ったのですが、4つ目、大項目の4つ目ということで訂正させていただきます。で、最後にですね、質問したいのが、JR 留萌本線についてですが、私が担任してもらって小学校を卒業して今年高校を卒業した子どもで、これから JR を使って通学しようという子どもがいます。他にもですね、高校卒業して JR を使っている方がいます。出張病院、通院などで使用している市民もいるかと思います。高齢者、子ども連れで子育て世帯の市民にとっても JR は大切な公共交通です。利用人数が少なくても必要としている市民がいる以上、公共交通として残そうとすることが必要だと思います。そしてこれから観光客を呼び込む、インバウンドなども呼び込むということを市政執行方針の中で市長は表明していますが、観光の拠点として駅を残していくことが必要だというふうに思います。また駅の機能を残しながら駅周辺のまちづくりをすることも可能であると思います。一部廃線の意思を転換して生活の足として必要としている他の自治体の首長と協力して鉄路を残してほしいと思います。市長の考えをお聞きして私の質問を終わります。 よろしくお願いします。
鉄路を残すという判断につきましては非常に難しいというふうに思っております。それはやはり、国が全額負担をして鉄路を残すという考え方が本当に、そういう方向に向かうんであれば別かもしれませんけど、現状ではやはり自治体負担というのが先行しているということで、ご理解をいただきたいと思います。引き続き沿線自治体会議をなるべく早めに開いて今後の状況について進めさせていただきたいと思います。以上です。
2番、小沼議員の質問を終わります。